おはようございます。2026年7月10日、金曜日。鳥太郎ラジオ、ファイナンス長官です。吉田です。
おはようございます。須走です。今朝も最新の金融ニュースを深掘りしていきましょう。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、フィンテックの大きな動きからです。NTT ドコモと住信、SBI ネット銀行が連携した、いわゆるドコモの銀行が、いよいよ本格始動します。
ついに出てきましたね。ドコモ経済圏の金融戦略において非常に重要なピースが埋まることになります。
はい、2026年8月3日に住信 SBI ネット銀行が D ネオバンクを株式会社ドコモ SMTB ネット銀行へと称号変更します。
社名にドコモの名前が入るんですね。単なる提携を超えた本気度の高さが伝わってきます。
新特典は8月20日から開始されます。 D カードの引き落とし口座に設定し、スマホ決済を利用すると初年度は最大 3% の還元が得られます。
3% は大きいですよ。さらにマネックス証券との連携や積み立てを組み合わせれば最大 4.5% まで伸びる計算ですよね。
その通りです。これまでのスマプロポイントは D ポイントに切り替わり、銀行取引そのものでポイントが貯まるようになります。年会費相当の還元もあるようですよ。
フル条件を満たすのは大変かもしれませんが、メイン口座を移すだけで 3% 取れるなら乗り換えるユーザーは多そうです。
8月3日からは過去最大級のキャンペーンも予定されているとのことで、夏の注目トピックになりそうですね。続いては EC 業界の安全に関する話題です。
ヤフー、楽天、メルカリの3社が警察庁と手を組んだというニュースですね。これは画期的な試みだと思います。
そうなんです。クレジットカードの不正利用やフリマアプリでの不正取引を防ぐため、3社が警察庁と情報連携協定を締結しました。
普段は激しくシェアを争っている競合他社が防犯のために横につながる、これは利用者にとっても安心感につながりますね。
各社が不正の可能性が高いと判断した情報を警察庁に共有し、それを警察庁が他社にも展開します。これにより出品停止やアカウント停止を迅速に行う仕組みです。
一つのプラットフォームで禁止されても別の場所で活動するという逃げ道を塞ぐわけですね。キャッシュレス決済の信頼を守るために不可欠な一歩です。
政府の国民を詐欺から守るための総合対策 2.0 が背景にあるようです。業界の垣根を越えた連携に期待したいですね。さて次は暗号資産の規制についてです。
アメリカの SEC 証券取引委員会が2026年の規制アジェンダを発表しました。暗号資産を最優先課題に据えています。
これまでは摘発が目立っていましたが、アトキンス氏の新体制ではルール整備へと大きく舵を切るようですね。
発行やカストディ、取引所のルールを年内に提案する方針です。セーフハーバー、つまり適用除外の検討も含まれているのがポイントです。
制度の不透明さが解消されれば、機関投資家のマネーがさらに流入しやすくなるという見方もありますね。
まさにそこです。ビットコインを保有している日本の投資家にとっても、市場の健全化と拡大は追い風になるでしょう。
では、ここからは、株主優待の話題を2件続けてお伝えします。まずはジェリービーンズグループの拡充についてです。
証券コード3070のジェリービーンズですね。今回はかなり大胆な制度変更、実質的な拡充を行ってきました。
優待対象をこれまでの約5倍に広げ、スペシャルオファーチケットや株主優待ガチャという新しい仕組みを導入します。
ガチャという言葉が面白いですが、注目は長期保有への手厚さです。1年保有で上乗せがあり、2年以上ならさらに1万ポイントが加算されます。
株主を長く引き止めておきたいという意図がはっきり見えますね。須走さん、この設計についてはどう思われますか？
最近は優待廃止も多い中で、ここまで長期保有を優遇する姿勢は珍しいです。ファン株主を作ろうという強い意志を感じますね。
一方で優待廃止のニュースも入っています。ストレージ王がエリアリンクによる公開買い付けに伴い 優待を廃止します。
証券コード2997のストレージ王ですね。一株1340円での TOB。完全子会社化と上場廃止が前提となっています。
優待は2027年1月期をもって終了となります。優待目的の投資家には残念ですが、買い付け価格が市場価格に対して報われる水準であれば納得感はありそうです。
トランクルーム業界大手のエリアリンクが飲み込む形ですから、業界再編の象徴的な出来事と言えます。投資家としては出口戦略を考える局面ですね。
以上、今朝のファイナンス朝刊でした。須走さん、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。